アップ新学館の教育相談コーナー。
君は一人じゃない。ここから一歩一歩でいい。今できることを一生懸命。
今日もアップ新学館には生徒の未来を考える人がいます。
アップ新学館で一緒に頑張ろう。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
時計の針は12時20分を回っています。ここからはアップ新学館の教育相談コーナーです。毎月第2第3火曜日と第4木曜日の月に3回お送りしているコーナーなんですが、このコーナー、教育にまつわるお話を伺っております。そしてアップホールディングス株式会社は鹿児島市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ新学館をはじめ、紫原と新たには企業主導型の保育園アップ保育園、そしてさらには甲突町にリラクゼーションサロンアップも展開し、人に尽くすをモットーに塾から保育園サロンまで幅の広い世代との関わりを大切にしている企業です。本日もお話をお伺いするのはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんです。先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、新年明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
さあ、新年一発目のご出演となります。体調万全ですか？
はい、ちょっとトレーニングしすぎて筋肉痛ですけどもはい、それ以外はバッチリです。
あ、本当ですか？体力作りな感じですかね。はい、
昨年9月からですね、はい、いよいよちょっとこう、ダイエットというものをしてみようかなということで、
はい、
トレーニングと食事制限とかをしながら、
はい、
今3ヶ月で6キロ。
おー、すごーい。
痩せまして。
は
い、頑張ってます。
すごいですね。3ヶ月6キロ、結構なペースで下がっていってる気がします。
そうですね。まあ、今まではこう冗談だったんですけど、結構やるって決めて、はい、確か僕それ授業中に言っちゃったのかな。生徒に言ったら僕やらないとって思っちゃうので。
そうですね、承認がいっぱいその場にできた感じになりますしね。
あ、そうです、そうです。で、3月の卒業式の時には痩せた姿を見せないと、
はい、
あれって言ってること違うかなって言われちゃうんで。
ああ、そっか、もう有言実行を、
そうなんですよね、しっかりしないと。言った後後悔したんですよね。
そっか、いやいや、でも順調ですね、これね。もう素晴らしい。
そうですね、やっぱ生徒に言ったらやっちゃいますね。
はあ、そっか。じゃあもうここからはもう先生頑張ってんだから、みんなもちゃんと決めた目標はっていうのは
言
えちゃいますよね。
です、
ほ
ら、12月の日曜特訓の時にも、はい、一人の生徒が、
はい、
先生やっぱすごい痩せてきましたよね、だろうって、もうちゃんとやってんだからみんなちゃんとやってねってみたいな。
もうやめれない、そこ頑張るしかない感じになってますけど。
はい、
サッカーは私もちょっと新年の目標決めなきゃなっていうのをちょっと今改めて思ったところなんですけど。
まあ新年ではなかったですけどね。
そうですね、年をまたいでちょっと長期戦で頑張るこの感じを、はい、です、です、はい、私もじゃあ3月楽しみにしてます。
あ、わかりました。
徐々にこう、
はい、あと2キロ3キロぐらいは痩せてるんじゃないかなと思いますけどね。
すごい、ほっそりとした感じで楽しみでございますが、
はい、
そう、もうちょっとね、そんな情報を聞いてしまったので、もう聞かざる、ワイナーも聞きたくて仕方なくて触れてしまったんですが。
はい。
そう、今日のトークテーマです。
はい。
入りますね。
はい。
そう、今日のトークテーマ、新年一発目はですね、勉強の環境はどちら派ですかということで、先生のことをまずお聞きしたいなと思ってます。
はい。
カフェ派、まあ、静かな、あ、じゃあね、賑やかな環境ですか、それとも、自宅の勉強部屋派ですかっていうことで、どっち派ですか？
まあ、そうですね、基本的にはどちらでも私はあまり問題視しないんですけど、はい、まあ、学生時代はでもよく休みの日なんかは図書館行ってしてましたね。まあ、その、 まあ普段は自宅でするわけなんですけど、
はい、や
っぱその環境を変えるっていうのもまた違うスイッチが入って結構良かったりはするので、だから図書館、まあそうですね、まあしていいのかわからないですけど、鹿児島市内だったら、まああの図書館もたくさんありますし、あとまあ県民交流センターとかの1階とかでも結構やってる学生さん見たりしますけど、そういうのもこう環境を変えるっていうのでいいのかなって思ったりはしますね。
じゃあ静かだからとか、なんかまあそういう場所だからっていうよりは、もうちょっと普段と環境を変えるために行く感じですか？
そういうのも結構楽しいと思います。なんかあの、まあやること一緒なんですけど、
はい、
やること一緒なんですけど、うん、普段やってるところとまた環境を変える、はい、まあうちの合宿も似たようなものなんですが、
はい、
別にあれあの初年度かな、一番最初は、やはりこう泊まるっていうリスクとかも考えて、
はい、
2days セミナーみたいな感じで、
はい、
2日間にかけてがっつり勉強させるっていうのをやってたんですよ、
はい、
塾の中で
怖い、はい、
なんですけど、うんうん、やっぱりそれって環境が変わらないんで、やっぱ普段通りというか、
はい、
でも、その次の年だったかな、
はい、
次の年にその合宿っていうのを初めて、
はい、
やってみたときに、やっぱりあの子供たちのテンションも全然違うんですよね。やっぱこう場所変わってるし、環境変わってるし、なんかいつも以上にやらなきゃみたいな。そういうのってまた別なスイッチが入るっていう意味で、自宅を離れて勉強するっていうのも、まあ一つかなと思ったりはします。
ああ、そうなんですね。こう、ちょっと環境が変わる。なんだろう、どんなスイッチが入るんですかね。なんか気持ちはわかる気がしますよ、
うんうんうん、なんか楽しくないですか。なんかあのなんかよく
ワクワクはする
か、わからないけどこうなんて言ったらいいのかな、
はい、
まあ、例えば、はい、この昨年かな、
はい、
昨年ちょっとあのコロナが蔓延した時にリモートだったじゃないですか、
はい、
あの時であのちょっと静かな環境でっていうことで、私自分の車から、
はい、
車に乗りながらリモートで出演したんですけど、
はい、
普段乗ってる車なんで、
うんうん、
まあ、そんなにテンション上がらないというか、
お、まあ、日常のことですもんね、
はい、でもやっぱりここスタジオ来ると、
はい、
あ、今からラジオだぞみたいな、なんかそういうテンションになるっていうような感じと似てるんじゃないかなって思いますね、
はい、うーん、か、じゃあもしじゃあ今勉強で煮詰まってたりとか、
はい、
ちょっとなんかモヤモヤっとしてる人は、ちょこっとじゃあまあ、図書館に行くとか、とか場所を変えてみるだけでも、
そうですね、
なんかこう切り替えにはなるかもですね、
はい、あとはもう一つ、あの持続力を、
はい、
その集中力、
はい、
集中力を続けるための秘訣として、はい、やっぱり1時間ごとに教科を変えるっていうのが実は素晴らしく、あのよく、リフレッシュって言って休憩する人いるんですけど、
はい、
あの休憩したらやっぱりその緩いことに慣れてしまうので、脳が、
あ、
だから実は勉強におけるリフレッシュって教科を変えるのがリフレッシュなんですよ、
はい、あ、そうなんですね。もうついついやっぱなんか飲んじゃうとか、ちょっと動いてなんかとか、
あ、まあまあその程度はいいですけど、
うん、
あのちょっと休憩とかリフレッシュだって言って、
はい、
例えば30分ゲームするとか、
はい、
あのよくやりがちなんですけど、やっぱそういうのってその勉強が辛いから、
はい、
辛いものから逃げてしまってるっていう感じになるんですよね。
あ、
じゃなく、はい、やっぱり勉強を続けるためのリフレッシュ方法としては、
はい、
あの教科を変える。
あ、
なぜかっていうと、実は教科によっても脳の使う部分が違うので、
はい、
暗記系だったりとか、
はい、
論理系だったりとか、うんうんうん、あと文章読解力だったりとかっていうのは、はい、脳の中の使う場所が違うので、だからリフレッシュになるんですよ。同じところを使い続けるとやっぱり脳も疲れてくるので、
はい、
だから教科を変えることによって使う場所が変わると、
うんうんうん、
その今まで使ってたところが休める。
そこまで結構脳って分かれてるんです、細分化されてるんですね。
それでもそれでも、
そうだった。あ、なんかこうずっとこう掘り下げていくと、ずっとこう奥へ奥へ行っちゃう感じだったんですけど、変えれば使いどころも変わる、
はい、だからまた新たな気持ちというか、
はい、
新たに使ってる場所なので、あのリフレッシュには大きな効果がありますね。
初めて知りました。これ結構貴重な情報ですよね。こうつい休みがちで本当にそのゲームに逃げたりなんかしちゃってって自宅だとよくありがちなので、はい、
30分テレビとか、
はい、やっちゃいます、はい、おやつ食べてからとかですよね、
はい、まあ、そういう、糖分を取るっていうのは一つまたいいのかもしれないんですけど、はい、まあ、それも時間を決めて例えば10分とか、
はい、
やっぱ学校でも休み時間って10分じゃないですか、
はい、
だからそのぐらいでちゃんと戻るっていうぐらいにしないと、うん、まあ、だらだら食べ続けてるってなったら、
はい、
もう脳が勉強したくない状態にまだなってしまうので、
はい、
だからそれはせっかく今まで頑張ってたのにちょっと無駄っていうかもったいないなって思ったりはしますね。
かじゃあ休憩も10分で決めてとか15分で決めてちゃんと戻ってくる、
はい、
で、
うん、
気分を変えたり頭を変えるためには教科を変える、
はい、とか場所を変えるですね。
なるほど。これちなみにどうなんだろう、やる順番というかってあったりするんですか。それはもう
教科ですか。
はい、
なんか教科はですね、はい、よく好きなものから食べたいか嫌いなものから食べたいか派って分かれるじゃないですか。
ありますね、はい。
で、ま、好きなものから食べたい派って、
はい、
おそらくお腹が空いてるうちに一番美味しいものを食べたい、
は
い、で嫌いなものから食べたいっていうのは好きなものが残ってるから嫌いなものを食べることができる、
はい、
最後にこれ食べるからってちょっと我慢しようみたいな、
はい、
勉強はどちらかというとそっちですね。
あ、そうなんですね、
はい、苦手な教科からやった方が集中力が持続します。
へえ、
もう、はい、好きな教科とか得意な教科やっちゃうとそこで脳が満足しちゃうんで、
あ、それも全部脳に直結してるんですね、
はい、だから苦手教科からやるっていうのが勉強においては絶対やった方がいい、は
いはい、あ、覚えときます、は
い、でやっぱり、はい、その1日の中で3時間とか4時間って決めてたら、うんうんうん、苦手教科って結構時間がかかるので、
はい、
得意教科までいけないこともあるじゃないですか。
あります、
でも得意教科は得意なんで、
うんうんうん、
時間を伸ばしてでもやることってあるんですよ。
おー、
これ苦手教科だったら、あ、3時間終わったからやめようとか
いい理由にしちゃいますよね。はい、はい、あ、そっか、そっか、あ、聞いてみてよかったです。そう、順番ってって今さっきの脳の大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。
その脳 の使い方で聞いた時にあったんですけど、そういうことまでつながってくるんですね。
そうですね、だから結構そういうのを少しずつ、まあ、小さなことなんですけど、小さなことを、はい、理解しながら勉強に取り組んでいくと、はい、結構いい感じで点数アップにつながっていくんじゃないかなっていう、まあ、そういうのをよく授業中とか話をしたりはするんですけどね、
はいはい、あ、ありがとうございます。これ多分この、まあ、ご家庭でいらっしゃる方はぜひぜひお子さんたちに伝言していただきたいんですけど、今のその勉強の環境についてもですし、
はい、
教科の順番だったりこの脳の使い方がリンクしてるんだよっていうことも含め、
そうですね、
はい、
で小学生とかだとやっぱり一人で図書館行くって難しいんで、うん、どうしてもこう環境を変えるために図書館に行くってなると、
はい、
保護者の方が送っていくじゃないですか、
はい、
でその時に保護者の方もぜひ一緒に読書をするとか、
う
ん、そしたらなんかお母さんと一緒に僕頑張ってるんだ、はい、私頑張ってるんだっていうのもまた励みになったりするので、
はい、
ちょっとお父さんお母さんはねもしかしたら読書苦手かもしれないですけどでもそれをきっかけに本にこう触れ合っていく、
は
い、でするとお父さんお母さんが本を好きになると子供って自然と本好きになるんですよね、
はい、
それが後々の国語の読解力にもつながっていきますし、
はい、
やっぱり勉強って子供だけが頑張るものじゃなく、再三ラジオでも言ってますけど、はい、やっぱ親子で一緒に頑張っていくっていうのが一番いいスタイルかなっていうふうには思いますね、
はい、そっか、親子でなんかこう育んでるって感じはしますし、ね、なんかこう勉強勉強って言われるだけではないこの関係性が、
はい、
はい、
ほらお母さんもだってね一緒の時間ずっと本読んでるじゃん、頑張ろうよって声かけるだけでも全然違うと思います。だってテレビ見ながらバラエティ見ながら勉強してんのって言われたら、
はい、
やっぱイラってしますね。やっぱり
します。今思い出しちゃいました。そういう光景あったなと思って勉強したって振り返られる時のあのテレビついてる感じ。
そうそう、今まで笑っといてみたいなね
ありますね、
はい、
パタンって閉めたらキャッキャッキャッキャ笑ってるとか、
はい、ですです。
それダメです ね、
はい、
ね、
それよりは そうやって環境を変えて一緒に頑張るっていうのをしていただければ、はい、低学年のうちは余計効果が大きいかなと思いますね。
ああ、じゃあぜひぜひこの今ラジオを聞いてくださった方は、まあご自分のご家庭でもですし、それぐらいの年頃の方がいらっしゃる方にこういう方法素敵だよということで伝えて広めていただけたらなと思います。今日もうトークテーマ自体は環境どちら派ですかだけだったんですけど、こんな風にこう親子で育むその勉強時間っていう形でつながっていったので、また今年もいろいろと教育面に関してもですし、先生のこの取り組まれてきた形とかっていうことも含めていっぱいお話を伺えたらなと思います。
そうですね、
はい、はい、ぜひぜひ今年も1年よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
それでは新年一発目のその先生のリクエスト曲をお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、バックナンバーのヒロインです。
ちょっと聞きました。すごいいい曲なんですけど、
はい、
これはこうお好きな曲なんですか。
冬に聴きたいカラオケランキングで、うん、私この歌本当に好きなんですよ。
あ、よかったよかった、はい、
あのこの歌本当に好きなんですけど、
はい、
まあ、冬だろうなとは思ったんですけど、
うんうん、
実際それが正しかったので、
あ、
ではリクエストにしてみました。
よかったです。大好きな曲がじゃあ冬のランキングでも上位ということで、
はい、来週の予定もそうですね、大好きな曲なので、
そっかそっか、ぜひぜひ来週の曲もお楽しみください。私ちょっと先取って言っちゃったので、はい、準備をバッチリしておきたいと思います。それではそれでは冬の素敵なバックナンバーの曲お届けいたします。ヒロイン。